サラの一生。サラが生きた年数は127年であった。サラはカナンの地のキルヤテアルパ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムは来てサラのために嘆き泣いた。それからアブラハムはその死者のそばから立ち上がり、ヘテ人たちに告げていった。私はあなた方の中に寄留している異国人ですが、あなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば私のところから移して死んだ者を葬ることができるのです。ヘテ人たちはアブラハムに答えていった。ご主人、私たちの言うことを聞き入れてください。あなたは私たちの間にあって神の司です。私たちの最上の墓地に亡くなられた方を葬ってください。私たちの中で誰一人亡くなられた方を葬る墓地を拒む者はありません。それでアブラハムは立って、その土地の人々ヘテ人に丁寧にお辞儀をして、彼らに告げていった。死んだ者を私のところから移して葬ることがあなた方のお心であれば、私の言うことを聞いてサハルの子エフロンに交渉して、彼の二十歳の端にある彼の所有のマクベラの洞穴を私に譲ってくれるようにしてください。彼があなた方の間でその二十歳に十分な値をつけて、私に私有の墓地として譲ってくれるようにしてください。エフロンはヘテ人たちの間に座っていた。ヘテ人のエフロンはその町の門に入ってきたヘテ人たちみんなが聞いているところで、アブラハムに答えていった。ご主人、どうか私の言うことを聞き入れてください。二十歳をあなたに差し上げます。そこにあるホナラも差し上げます。私の国の人々の前でそれをあなたに差し上げます。亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはその土地の人々にお辞儀をし、その土地の人々の聞いているところでエフロンに告げていった。もしあなたが許してくださるなら、私の言うことを聞き入れてください。私は二十歳の代価をお支払いします。どうか私から受け取ってください。そうすれば死んだ者をそこに葬ることができます。エフロンはアブラハムに答えていった。ではご主人、私の言うことを聞いてください。銀400シェケルの土地、それなら私とあなたの間では何ほどのこともないでしょう。どうぞ亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはエフロンの申し出を聞き入れ、エフロンがヘテ人たちの聞いているところでつけた代価、通り相場で銀400シェケルを計ってエフロンに渡した。こうしてマクレに面するマクベラにあるエフロンの二十歳、すなわちその二十歳とその二十歳にある洞穴、それと二十歳の周りの境界線の中にある土の木も、その町の門に入ってきたすべてのヘテ人たちの目の前でアブラハムの所有となった。こうして後、アブラハムは自分の妻サラをカナンの地にあるマムレ、すなわち今日のヘブロンに面するマクベラの二十歳の洞穴に葬った。こうしてこの二十歳とその中にある洞穴はヘテ人たちから離れて、アブラハムの私有の墓地として彼の所有となった。以上です。それでは、旅人であり、寄留者としてと題して、大高先生に御言葉を取り継いでいただきます。お願いします。
お祈りを捧げます。私たちの主イエスキリストの父なる神様、 尊い名前を心から賛美を申し上げます。あなたが私たちに聖書の御言葉を通してお語りくださることを感謝をいたします。どうぞこの時お一人お一人に聖霊なる神様が豊かに働いてくださって、どうか御言葉が心に留まりますように、聖霊なる神様の豊かな導きを信じ期待し、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちはアブラハムの生涯を通して主の御声に聞いています。アブラハムの生涯の頂点であるモリアでイサクを捧げる出来事を見た私たちは、それから十数年後の出来事から主の御声を聞こうとしています。今日私たちに与えられている箇所はサラの死と葬りです。前回は23章の1節と2節だけに注目し、サラの死を通して私たちがどのように死と向き合うのか主の御声に聞きました。今日は23章全体を見つつ、ご一緒に主の御声に聞いてまいります。もう一度23章の1節と2節をお読みします。サラの一生、サラが生きた年数は127年であった。サラはカナンの地のキリアテアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムは来てサラのために嘆き泣いた。ここにはサラの死について記されています。彼女は127歳で主のもとに召されました。この時アブラハムは137歳であったと考えられます。長年連れ添った妻の死に対してアブラハムは嘆き泣いたことが記されています。続く3節と4節を見ていただきますと、サラのそばで嘆き泣いていたアブラハムが立ち上がってヘテ人たちのところに行きます。ヘテ人というのはヒッタイト人のことですが、4節でアブラハムはヘテ人たちに告げます。私はあなた方の中に居留している異国人ですが、あなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば私のところから移して死んだ者を葬ることができるのです。アブラハムは私有の墓地を譲っていただきたいと言います。その目的はサラを葬るためです。その目的のために私有の墓地を譲ってくださいと申し出ます。アブラハムは75歳の時にカナンの地に来てから60年以上経っていましたが、自分の土地を持っていませんでした。彼は多くの財産を持っていましたし、王様と対等に渡り合う人でしたから、土地を買おうと思えば買えたことでしょう。しかしアブラハムはわずかの土地さえ持っていませんでした。4節には彼がカナンの地でどのように生きてきたのか、その自覚が現れています。それは、私はあなた方の中に居留している異国人ですが、という言葉に現れています。居留と訳されている言葉は、他の箇所では寄留者とも訳されています。寄留者というのは、一時滞在者のことです。本当の住みか、本当の家というのは別の場所にあって、今いる場所は仮の住まい、ということです。そのように生きてきたアブラハムは、先ほども申し上げたようにお金は持っていましたから、土地を買おうと思えば買えたことでしょうが、彼は旅人として寄留者として過ごしてきました。しかしここで初めて土地を得ようとします。それはサラを葬るための 墓地でした。彼は死者を丁寧に葬ろうとしました。そのアブラハムに対して6節でヘテ人は次のように言います。ご主人、私たちの言うことを聞き入れてください。あなたは私たちの間にあって神の司です。私たちの最上の墓地に亡くなられた方を葬ってください。私たちの中で誰一人亡くなられた方を葬る墓地を拒む者はありません。ここでヘテ人はアブラハムのことを神の司と呼んでいます。もしかしたらヘテ人たちも神がアブラハムと共におられることを聞いていたのかもしれません。21章でアビメレクが契約を結びに来ましたけれども、そのようなことを通して何か噂のようなものが広がっていたのかもしれません。ですから逆らうのは得策ではないと考え、最高級の呼び名で迎えたのでしょうが、彼らが誠の神を信じていたわけではないというふうに考えられます。この6節の言葉からして、好意を持って譲ってくれそうな雰囲気はあります。この言葉に対して、7節には、アブラハムが丁寧にお辞儀をして、礼儀正しく接していることがわかります。そして、彼は8節と9節で次のように語ります。死んだ者を私のところから移して葬ることがあなた方のお心であれば、私の言うことを聞いて、ソハルの子エフロンに交渉して、彼の二十歳の端にある彼の所有のマクペラの洞穴を私に譲ってくれるようにしてください。彼があなた方の間でその二十歳に十分な値をつけて、私に私有の墓地として譲ってくれるようにしてください。アブラハムはエフロンとの交渉を依頼します。そして彼はもちろんただで譲ってくれとは言わず、十分な値をつけて購入することを伝えました。続く10節には次のようにあります。エフロンはヘテ人たちの間に座っていた。ヘテ人のエフロンはその町の門に入ってきたヘテ人たち皆が聞いているところでアブラハムに答えて言った。場所が門の近くであったことがわかります。当時、町の門のそばで商売や雑談、公的な相談や会議、裁判などが行われていたそうです。聖書を読んでいましても、例えばルツ記、でも門のそばで相談事が行われたことが記録されています。そして11節からは、アブラハムとエフロンとのやりとりが始まります。エフロンは次のように語ります。ご主人、どうか私の言うことを聞き入れてください。二十歳をあなたに差し上げます。そこにある洞穴も差し上げます。私の国の人々の前で、それをあなたに差し上げます。亡くなられた方を葬ってください。注意深く読みますと、あることに気づきます。アブラハムは9節で、二十歳の端にある洞穴を譲ってくれるように、要するに土地の一部を譲ってくれるように依頼をしました。しかしエフロンは、二十歳をあなたに差し上げます。そこにある洞穴も差し上げます。と言います。アブラハムとしては、二十歳の一部を要求したのですが、エフロンは二十歳全部を譲ろうとしています。このやりとりには、当時あったヘテ人たちの法律が背景にあったと言われています。それは端的に申し上げますと、税金の問題です。ヘテ人たち、ヒッタイトの法律によると、土地の所有者が自分の土地の一部分だけを他人に売るとき、その最初の土地の所有者が、その土地に対する税金を引き続き支払わなければならないと定められていたそうです。しかし、もし土地の所有者が土地の全体を売り払うならば、 その税金を新しい所有者の方が支払わなければならなかったそうです。このケースでは、アブラハムは土地の一部だけを求めました。しかしエフロンは、それだと自分が続けて税金を払い続けることになるので、畑地すべてを譲ろうと考えました。アブラハムからしますと、もう少々余計なものまで買わされることになるわけですが、サラを葬るのは緊急の課題ですから、つぶやかずに応じたと考えられます。アブラハムはまたしても12節で丁寧にお辞儀をしたことが書かれています。そして13節です。もしあなたが許してくださるなら、私の言うことを聞き入れてください。私は畑地の代価をお払いします。どうか私から受け取ってください。そうすれば死んだ者をそこに葬ることができます。アブラハムは、先ほどから伝えているように、代価を支払うことを伝えます。それに対してエフロンは15節で次のように言います。ではご主人、私の言うことを聞いてください。銀400シェケルの土地。それなら私とあなたとの間では何ほどのこともないでしょう。どうぞ亡くなられた方を葬ってください。エフロンは銀400シェケルを主張しました。まあ、この値が価格が高いのか安いのか、まあ、一般的な評価額や土地の広さがわかりませんので、何とも言えないのですが、読んでいる雰囲気からすると、まあ、だいぶ高額であったのかもしれません。しかしアブラハムはエフロンの申し出を受け入れました。16節には次のようにあります。アブラハムはエフロンの申し出を聞き入れ、エフロンがヘテ人たちの聞いているところでつけた代価、通り相場で銀400シェケルを測ってエフロンに渡した。この交渉によって、アブラハムは墓地を得ることができました。アブラハムはカナンの地で唯一自分の所有地を得たのでした。17節と18節では、アブラハムの所有となったことが語られています。そして19節には、アブラハムがサラを葬ったことが記されています。この後で、この墓地には、アブラハム、イサク、リベカ、ヤコブ、レアが葬られることになります。この23章を通して、アブラハムが丁寧に遺体を葬ったこと、また彼が誠実に生きた人であるということがよくわかります。そしてもう一つ、今日の箇所で最後に注目したいのは、アブラハムの自己理解です。アブラハムが自分のことをどのように理解し、生きていたかということです。それは先ほども触れましたが、4節です。アブラハムがヘテ人たちのところに行って、最初に言った言葉、4節です。私はあなた方の中に居留している異国人ですが、あなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば私のところから移して、死んだ者を葬ることができるのです。このアブラハムが言った私はあなた方の中に居留している異国人ですがというアブラハムの自己理解に注目をします。彼はカナンの地に約60年以上住んでいながらも、彼はその土地で寄留者として生きてきました。他に本当の家がある人のように生きてきたのです。そのことを新約聖書からも確認しますが、ヘブル人への手紙11章をお開きください。新約聖書のヘブル人への手紙の11章438ページもしくは401ページか2ページでしょうか。ヘブル書の11章 ヘブル書の11章、まず8節と9節をお読みします。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。ここにありますように、彼はアブラハムは約束された地、それはカナンを指すわけですが、そのカナンの地に他国人のようにして住みました。また13節から16節には次のようにあります。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって、自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ、神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。これまでアブラハムの生涯を見てきて、何度もこのヘブル書の11章を開いていますが、これらの人々というのは、旧約聖書に登場する信仰者たち。旧約聖書に登場する信仰者たちは、信仰を持って死んだわけです。約束のものを手に入れることはできなかったわけですが、彼らは地上では旅人であり、寄留者であることを告白して生きてきました。地上では、旅人であり、寄留者であることを告白して生きる。ここに私たちキリスト者の生き方の手本があるのではないでしょうか。この地上にべったりと生きるのではなく、旅人として、寄留者として生きる。旅人も寄留者も、どちらもやがて帰る場所がある人です。そのようにやがて帰る場所がある人としてこの地上を生きる。同じ信仰に立つ私たちもやがて帰る場所がある人としてこの地上を生きていく。この地上だけが全てであるかのように生きるのではありません。やがて私たちには帰る場所がある。この地上にあって、私たちが旅人であり、寄留者として生きるというのは、やがて帰る天の故郷があって初めて成り立つわけです。私たちは天に本当の住まいがあって、家があって、そこに帰ることを待ち望みながら生きる。では私たちクリスチャンはこの地上をどのように生きていくのでしょうか。結局最後には天国に帰るんだから、この地上をいい加減に適当にやり過ごして生きるのか。私たちはこの地上をどのように過ごすことが求められているのでしょうか。神は私たちがどのように過ごすことを願っておられるのか。もう一箇所、もう少し新約聖書の後ろですけれども、ペテロの手紙の第一、ヘブルの次にヤコブがありますが、ヤコブの次にペテロがありまして、ペテロの手紙第一の二章の十一節と十二節です。ペテロの手紙第一の二章の十一節と十二節。 454ページもしくは416ページか7ページでしたのか。ペテロの手紙の第1、2章の11節12節をお読みします。愛する者たちよ、あなた方にお勧めします。旅人であり寄留者であるあなた方は、魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て、訪れの日に神を褒めたたえるようになります。ペテロはこの11節から2章の11節からどのように生きるべきなのかという指針を与えます。その勧めがなされている最初のところで、まず私たちがどういう存在なのか自覚を与えます。それはアブラハムが使った寄留者という言葉を用います。旅人であり寄留者であるあなた方はと言って勧めを始める。で、この11節と12節は消極的な書き方と積極的な書き方に分かれています。11節では魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい、まず少々消極的な命令が書かれています。魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい、まあ、具体的に肉の欲は何かといえば、パウロは次のように語ります。ガラテヤ書ですけれども、お聞きください。肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが、神の国を相続することはありません、とガラテヤ書の5章です。肉の行い、不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、遊興、酩酊、今挙げたようなものを遠ざける。この世はむしろこういった肉の欲を魅力あるものかのように提供してきます。自分の生き方を顧みてみるときにも、このような肉の欲に振り回されてきたことを告白せざるを得ません。しかし神の恵みの中を歩ませていただき、御霊をいただいている私たちは、このような肉の欲を遠ざけていく。神の国を相続することができない、このような肉欲と距離を置く。不信仰な社会にあって、あたかも不倫が当たり前のように報じられます。政治家、芸能人、スポーツ選手のスキャンダルが連日報道されます。すると私たちはだんだんと麻痺してきます。しかし私たちは、そういったものに汚染されることなく、この地上を旅人として、寄留者として生きつつ、魂に戦いを挑んでくる肉の欲を遠ざける。むしろペテロが2章の12節で語っているように積極的に生きる。12節には、異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て、訪れの日に神を褒めたたえるようになります。肉の欲を遠ざけるように語ったペテロは、もう少し積極的に、異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい、と命じます。ここで異邦人と呼ばれているのは、まあ、いわゆる未信者のことです。その未信者たちの中にあって立派に振る舞う。 模範的な生活を継続していくように命じます。この日本にあって大多数は異邦人、未信者です。その中にあって私たちはキリスト者としてこの世の基準ではなく神の国の生き方を表していく、目には見えない御国の生活を、御国の生活の現実を明らかにしていく、私たちは生き方を通しても証ししていくのです。そして私たちを通して目に見えない神の国の現実が明らかにされていく、そのように生きることが宣教になるのです。私たちは言葉で語るだけではありません。家庭にあって、職場にあって、学校にあって、様々な場所で立派に振る舞う。立派に振る舞うというのは具体的には第一ペテロの2章13節以降に記されています。お家でお読みいただきたいと思いますが、少し挙げるならば2章13節から17節を見ますと、政治制度に従うということです。もちろん御言葉に反しない限りという留保付きではありますが、御言葉に反しない限り政治にしっかりと従う。税金はしっかりと納め、もらえるかもらえないかわからなくとも年金をしっかりと納める。いや、未信者誰も入れませんよって言っても、クリスチャンはルールならば捧げる。年金をしっかりと納めるのです。18節以降はしもべたちに対する教えがあります。今で言えばサラリーマン、労働者に対する教えと言えます。2章18節には主人に従うように命じられています。しかも善良で優しい主人だけでなく、横暴な主人に対しても従うように命じられます。これは私たちにとっては大きなチャレンジです。ペテロはなぜそのように命じるのかといえば、19節以降で語っていき、21節以降を見ますと、キリストが受けられた苦しみと重ねます。罪を犯すことがなかったにもかかわらず、不当な苦しみを受けられたキリストの苦しみをわずかですが、私たちも味わわせていただく。横暴な主人、横暴な上司のもとで使えなければならないとき、未信者は悪口や陰口を叩くかもしれません。しかし私たちも辛いのですが、主が受けられた苦しみと重ねつつ、今の状況を主にお委ねしていく。もちろん家で愚痴ったり友達に愚痴ったりすることはあるかもしれません。しかし今の状況を主にお委ねしていく、正しく裁いてくださる方にお任せをしていく。私が仕返しをするよりも神様が仕返しをする方がよっぽど怖いです。復讐は主にお委ねすればよいのです。19節では、不当な苦しみを受けながらも、神の前における良心のゆえに悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることだとペテロは語ります。また3章1節以降には、妻としての生き方、夫としての在り方が記されています。私たちはそれぞれの場所にあって、キリスト者として、キリストがそこに臨在されておられることを表していく。言葉で伝道することが苦手な人もいるかもしれませんが、生き方で示していく。この世の基準、みんなやっているという基準ではなく、御言葉を土台に、神の国の生き方を示していく。それも宣教する教会を目指していく私たちの生き方ではないでしょうか。私たちが一人でいるときに、教会から離れた場所で立派に振る舞う。 そのことによって周りの人たちに良い証になって救いに預かる人も出てきます。私たちはこの地上にあって旅人であり寄居者です。天の御国を、天の故郷を目指して生きている人です。しかしだからといってこの世をいい加減に適当に生きるのではなく、立派に振る舞う、神の国を、神の臨在を生き方で表す。私たちはこの地上にあって旅人であり寄居者として、神の国がそこに表されるよう地上の生涯を歩ませていただきたい。そのような歩みを私たちは力んで肉の力でやろうとすると、まあ1時間も持ちませんので、聖霊なる神様にお頼りしつつ、祈りつつ、日々の歩みの中にあって、神の国がそこに表されるように歩ませていただきましょう。ひととき黙祷をいたしましょう。お祈りをいたします。天におられる私たちの父なる神様、御言葉の交わりを感謝をいたします。この地上にあって私たちは旅人であり寄居者として生きておりますけれども、しかし日々厳しい現実の中を歩むこともまた覚えさせられます。学校にあって、職場にあって、家庭にあって、キリスト者として生きることの難しさを覚えますけれども、どうぞ主よ、あなたが助けてくださり、憐れんでくださり、聖霊なる神様で満たしてくださって、神の国の現実を私たちがいる場所において表すことができますように、みんなやっているそのようなこの世の流れに身を任せることなく、どうか神の国の生き方を表し、たった一人でもそこにあなたの臨在を表すことができるように力づけてください。横暴な主人との戦いの中にあるお一人お一人もおられます。どうぞ主よ、その職場にあって、あなたが憐れんでくださり、力を与えてくださり、神の国をそこに表し、あなたの愛をもって、その職場にあって、地の主を世の光として生きることができるように、主よ、あなたが力を与えてくださり、新しい力を持って日々歩ませてくださいますように、戦いの中にあるお一人お一人を主がお助けください。この御言葉の時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。